せっかくの機会でございますので、何かの先生に、これを聞きたいということがあれば、あの挙手をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、今マイク参りますのでお待ちください。
ありがとうございました。私は花見市立橋橋の杉本と申します。実際に本当に今日のお話の中でどのように高校の方に、ね、関わっていけばいいのか、特にも高校側の部分かなり参考にさせていただきました。本当にありがとうございました。それでですね、今も最後の方で、やっぱり早期発見であったり早期支援のすごく大切さについて、あとはやっぱり最終的にはこう日常が両方がやっぱり大事だよと、本当その通りだなと思います。ただそうなると、例えば学校だけでは何ともならない部分があって、そしてやはりこう学校の教員ではない専門家の視点って絶対必要だと思うので、やっぱり医療とつなげていきたいなという部分があるんですけれども、まあ例えばこう保護者の皆さんとこうお話をして、あのすんなりこういけばいいんだけど、なかなかそれが難しいという場合があるわけですよ。なんとかしてこう医療につなげてあげたいな、そのこっちも分からない、もっといい対処方法、解決方法があるんだろうなっていうこともこう考えるんですけれども、そのあたり、まあ、よく言われるのは、やっぱり保護者のこう困り感に寄り添ってとか、そういうふうにはよく言われるんですけれども、例えば何かこう、そのあたりについて何かこう、いいこう支援、あのアイデア等あればと思いますし、また正直なところ、ちょっと非常にこう言いにくいことではあるんですけど、例えばあの子どもケアセンターさんであったり西の病院系さんであっても結構待ちが多いですよね。1年以上ちょっとあのかかります。はい、皆さんもうなずいていらっしゃいますね。その通りですよね、本当にね。となるとやっぱりこうすぐには、例えばあのすごくいいところだったのは分かってるけれども、なかなかうまくつなげられない、例えばこういうふうな方法がありますよとか、まあ、結構県内にもいろんな施設があるわけですけれども、そのようなことも含めてこう教えていただけるとありがたいなと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
はい、難しい質問ありがとうございます。後半の方から、ですね、その医療機関の待ちが多いというのは本当に私たち自身も本当に何とかしたいと思っているんですが、何ともならないところなんですね。正直なところ私の場合は2年待ちなんです。であのただしあのそれこそトラウマの重いケースとかそういう場合にお医者さんから の紹介があると、極端な話ですけど、私には早く回る。マーカーがやっぱりこれはあの他の病院に行ったあの患者さんが絶対に専門家に見せなきゃいけないって言って回してきて、小児科医の先生が児童精神科医に回してきたケースだから早くということで、本当に2ヶ月ぐらいで入ることも実はなので、一つはですね、もし専門機関に児童精神科の専門機関につなげたいときは、一旦小児科を経由するっていうのは方法かもしれません。小児科の先生にまず助けてって、まあ、当然かかりつけ医は小児科の先生なので助けてって言って、であの先生からもしあれだったらあのそこに紹介してもらえませんかってやると、あのちょっと早まることがあるかもしれません。ちょっとこんなこと私が言ってたって言って私がスタッフから怒られてしまうんですけど、まああの聞かなかったことにしてください。そういう手があるかもしれないと思ってください。でも実際本当にそうです。医者の立場からするとやっぱりあのお母さん、例えばおねしょが3回続いただけでも心配なお母さんもあれば、ものすごい重いあのトラウマがあってもう平気で暮らしてるお子さんもいらっしゃるわけですね。その時やっぱり客観的な目でお医者さんからこれは医学的にあの介入が必要なんですって来るかどうかっていうのはやっぱり我々の判断に大きく影響するので、やっぱりこう電話一本でいつでも OK ですよっていうわけにはいかないぐらい混んでる時にはそのことは考えていただくのが一ついいと思います。それともう一つはあの今あの我々 の子どもケアセンターの方でいわゆるその医療なんていうのかな、医療受診コンシェルジュみたいな感じですね、あの一旦こう電話をもらったらその病状を一応こううちのワーカーが例えばお話を聞いて、そういうことでしたらあどこそこ病院にとか、うちに来てくださいなのか大学に来てくださいなのか、どこそこ病院で行きましょうみたいなあのネットワーク の, あのそういうシステムを作ろうっていうあの なんていうかな、事業を来年度からちょうど執行的に始まることになりそうというところまで来ています。ただこれは県とのタイアップなので、単純にその1ヶ月で出来上がるものじゃないんですけど、その時には当然学校の先生方からもお協力いただいて、どういうふうなのが使いやすくて、どういうふうにこうやると、それこそ学校とか保護者さんの困り感が減るのかなっていうところを、その授業の中でその双方向で工夫しながらネットワークを作り上げていくっていうのをやりたいなというふうに今ちょうど計画しているところなので、またこうそれぞれのキーマンの先生方にご協力いただいてと思っています。小林先生それで、それが一つ。それが最初に質問をいただいたその保護者さんの困り感に寄り添ってっていう、この綺麗事ですよね。本当にね、そんなことみんなやりたいんだけどできないっていう時に、皆さんもやってらっしゃるとは思うんですけど、さらに保護者さんに受診を勧めるときは、私がわからないから一緒に行ってくれないかなっていうのがすごくいいかなと思います。学校の先生本当は見えてるんですよ。子どもの何が必要で、これ言ったら多分 ADHD って言われるだろうなとか、愛着障害もつくだろうななんて学校の先生見えてるんだけれども、だから行った方がいいよとは言わずに、やっぱりなんかすごくお子さん大変そうだし、お母さんから相談されても私これ以上力になってあげられないので、もうちょっとさらに専門家のところにちょっと一緒に相談に行ってみないっていう相談の、その一緒に私が知りたいから行ってみようっていうので、嫌な気がしないで来れたっていう感じの親御さんは結構多いようです。だから先生方見えていても、そこは分からないから一緒に行ってさらに専門家に聞いてみようっていう言い方が一つもしかしたらできるかもしれないなというふうに思います。そのところでしょうか。
よろしいでしょうか。
はい、
他にどなたかいらっしゃらないでしょうか。あ、どうぞ。今マイクを持ちます。
はい、すいません、今日はありがとうございます。北上中学校の佐々木といいます。子どもたちがたくさんお世話になってます。今日もお話をお伺いして、本当に医療との連携というのがすごく大切だなというのを改めて実感しました。でなかなかお医者様と直接お話をしたり相談する機会が大事だなと思っても、なかなかこう実際には持てない状況があって、それはなんかもうちょっと踏み込んでお家の方に学校での情報を伝えたりとか、直接お会いできるものなのかということも保護者を通じて相談したりとか、もう少しこう踏み込んでお医者様と相談するというのにはどうしたらいいかということを通院している子どもさん、保護者の方と連携が必要なんだなというふうに思ってちょっと聞いたんですが、子どもケアセンターさんの方とはこう足を運んでこう行きやすい状況を作れているところもあるんですけれども、なかなかそうはいかないところも、そういう言い方は変ですねうまくこうその相談に行けてないケースもあります。何かこうその学校から病院の方との連携の仕方っていう部分で何かこうコツといいますか、アドバイスというかあればちょっとお伺いしたいです。よろしくお願いします。
はい、一つはですね、子どもケアセンターはやっぱりそういうふうにしようという方針でやっているので、うちの子どもケアセンターにもし学校の先生がいらっしゃるときは、ぜひ親御さんを通して一度学校の先生が来たいと言っているというふうに親御さんから主治医にあるいは担当ワーカーに言ってもらうようにしてください。というのは、医療っていうのは守秘義務がかかっているので、単にいくら子どものためといえ、学校の先生から直接かかってきた電話にそうなんですよってもし言うお医者さんがいたら、それは逆に医者として信用できないと思ってください。それは医療情報なのでお伝えすることはできませんと一旦言った上で、ただしお話が聞きたい方は親御さんの許可を取ってくださいというふうにうちは答えています。なので親御さんからぜひ学校の先生が話聞きたいと言っていると言ってもらえるようにつないでみてください。それは支援者の方も一緒です。支援センターの人が主治医と話したいと言ってるんだけどっていう時に、支援センターから直接かかってきてもやっぱりこっちから情報だだ漏れっていうわけにはいかないので、親御さんが ぜひ支援に役立てたいので支援センターの人連れてきたいんですけどって親御さんが言ってくれたらそれにご自由ことができるので、ただしいつでもってわけないから次の診療のその次の枠とかっていうふうになってしまうからちょっとタイムラグが出るんですけれども、そういうふうにしてください。でそれをうちのセンターに限ったことでなく、やっぱり親御さんを一旦通して自分だけではわからないから学校の先生にもこのことを理解してほしいんだ、でも障害のことを学校の先生に説明しようと思っても私は素人だから説明ができない、だから主治医なりその専門家から直接学校の先生に説明してほしいんだと親御さんが言うことが一番一つは大事かなと思います。それから小児科の先生なんかの場合ですと、やっぱりたくさんの風邪引きさんとかそういう人も見てる中で学校の先生に対応するっていうのはやっぱりとても大変なのかもしれないですね。その場合もしすごくその発達障害だったり子どものメンタルヘルスを見てくださる先生だったりとかお手紙をちょっと書くとか、それもですねお手紙の書き方のコツはあまりずらずら書かないことです。ですか、記録とか言って何月何日の何とかの記録何くの様子ってこうなんかこう10枚束みたいなのを時々くださる先生見えません。やっぱりこう人に10分で見なきゃいけない先生だから、なるべくコンパクトに今週の一番の問題みたいなことを書いてくれた方が答えやすいし返事もしやすいんですね。だから詳しければいいだろうと思うのはそうではなくて、詳しいのは先生方の頭の中でその中で整理して本当に簡単なものをもらった方が答えやすいです。だから忙しい小児科の先生にお返事もらいたいときはなるべくコンパクトにする。で医療経済のことから言うと、やっぱりちゃんと子どもが受診したとか親御さんと子どもが来たっていうことでないと、例えば精神科だと精神療法っていう保険点数取れないんですね。例えば支援者の方が来たとしても本当にまあ変な話ですけど380円にしかならないね。そうすると次から次へと支援者の人が来たらやっぱりその病院破綻しちゃうので、やっぱりそんなにそんなに受けられないっていうのはこれはまた現実も特に開業医の先生とか受けられるのは当たり前だと思います。だからこそさっき言ったようなお手紙講義みたいなものですね、コンパクトになるとその善意が先生方の努力が通じてまたお返事がもらえるっていう可能性はあると思うので、そんな風にやってみたらどうでしょうか。
はい、よろしいでしょうか。お一人ぐらいもしもぜひという方があればよろしいですか。
あと先ほど資料が、ちょっと一部ないっていうことでご指摘をいただいて、ご希望の方には
お渡したいと思いますので、ある程度
分かりました。なので、はい、もしご希望の方がいらっしゃったら、
それでは、今日はご質問ないようでございますので、本当に今日は素晴らしいご講演いただきまして、とても勉強になりました。とてもありがとうございます。皆様の方からも、今一度、盛大な拍手をよろしくお願いします。